さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレンと、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあというわけで、4月10日ですね。
はい、
4月10日考えてみたら4月迎えてからエイプリルフールは再放送だったから、特に何の嘘もつかずに来てしまったなって。
あら残念、
何も言ってない嘘、う
んうん、津波が来るぞって。
いやいやそれは最悪すぎるでしょ、うん、それは笑えんでしょ、今のこのご時世というかこのタイミングでその冗談は。無理あるでしょそれは。
2日3日か、
うん、え、
いや2日3日本当のこと、うん、本当のことしか言ってないなと思って。4
月1日でその嘘ついてたら4月3日の放送は信じてもらえないでしょ
それはダメだ、ね、
あいつまた言ってるよって
言っちゃいけないよ、
うん、4月10日なんですけどね、はい、ちなみに今日何の日なのかちょっと見ていきたいんだけど、今日何の日か知ってる？
あ、朝の番組で言ってましたね、
うん、何の日を取り上げてた？
弁当の日。
あ、弁当の日でもありますね、駅弁の日とかね、うん、今日なんかいっぱいあるんですよ。4と10だからヨットとか、
ヨット、
仕入れの日とか、ヨードランとか、辛ラーメンの日とか。あ、辛ラーメンの日僕ね、昨日、はい、辛ラーメン朝昼晩3食食ってるんですよ。
大丈夫FM 那覇
違う違う、
こっち来た時辛いの全く食べれなかった社長がいつの間にか辛いもん、
激辛もん好きになってる、ね、局長のおかげだと思うよ普通に。局長と一緒になんかその最初の頃辛いもん結構食って、まあアーリーとかもそうだけど、
うん、
食ってる間にだんだん強くなってった気がする。強くなったっていうか、まあ美味しい、好きになったって感じかな。強くはなってないですね、うん、辛ラーメンの日が4月10日らしいですね、はいはい、辛ラーメンといえば辛いラーメンですね、うん、即席麺、スナック、韓国食品を製造する、株式会社ノーシンジャパンが制定したそうでございます。日本が制定してんだ辛ラーメンの日を。
あ、そうなんだ。
日付は辛い、辛いを英語で言うと
辛いなんだっけ。
辛いを英語で言うと何ですか。なんで帰国子女でしょあなた。
辛い、あ、辛い、え
どこに住んでたんだっけ。アメリカでしたっけ。
カナ
ダ、ホット、
ホット、
ホット、ホット、ホット、ホット、トーでホットですね。
知らないよそれ
ホット、トーでホットだから、ああ、そのホットと読む語呂合わせから、はいはいはい、じっくり煮込んだビーフスープの旨味と厳選された唐辛子の辛さが調和したインスタント麺である韓国を代表する味の辛ラーメン、
うん、
これをさらに多くの人に味わってもらうことが目的でございます、
うん。
辛ラーメンがね、初めて食べた時カップタイプのやつ、
うん、
食べた時はね、
ひひ
本当にまずいと思ったまずい、まずって思った、
うん、
カップのやつが、うん、美味しくないなって、うん、辛ラーメン、
うん、
何これって、うん、もう二度と食わんわって思ってたんだけど、うん、袋の方、
あ、はいはい、
ね、辛ラーメンって日本のカップラーメンとか袋麺みたいな調理方法じゃないんだよね、うん、あれまず水の状態から入れるじゃんって麺を。
え、そうなの。
でスープもの粉も最初から入れるじゃん。
あ、はいはいはい、
で煮込んで麺に味付けていくみたいな、
うん、
で好きな野菜とか入れて、
うん、
自分でカスタマイズする食べ物じゃんね、
うん、
まあ普通に札幌一番とか味噌ラーメンとかね、塩ラーメンとかそういう袋麺、マルちゃんとかも全部そうでしょっていうことかもしれんけど、辛ラーメンは特になんかそのカスタマイズ性が、
はいはい、
自由が大きいというか、ただ辛いから、
うんうん、卵入れたりするよね。
そうそう、
うん、
キムチとか入れてくださいって推奨してるわけよ、書いてるわけ、
うん、
でいろんな味で食べられるし、いろんな味で食べてもうまいんだよね、
うん、
僕が好きなのは、きのこ、しめじ、
うん、
豚しめじを入れて、チーズ入れるやつがもうすごい好きで、
うん、
あと目玉焼きか乗せるんですね。
あ、
目玉焼きとチーズと、もう卵をボトンって落として、
うん、
火通すやつ俺あんま好きじゃない。鍋焼きうどんみたいなやつ。鍋焼きうどんだったら好きだけど、
うん、
辛ラーメンとかチキンラーメンのやつあんま好きじゃない。
俺も卵落とさないなせっかくの辛さが なくなるんだよ。
そうそう、
味も薄くなるし、
それほんとそれ、
うん、
でも今は経済的にみんな苦しいじゃないですか、
うん、
うちも厳しいよ経済的にね。卵は我々庶民の味方じゃないですか、
うんうん、
卵はどうしても使いたいって言うんで、うん、だから焼いてから入れたらその焼いた香ばしい感じと、
うん、
その麺、スープをね、今言ったように味を薄めないっていうか、
うん、
壊さないからすごくバランスよくて美味しいんだよね。
なるほどね。
で、それを昨日の朝食べたんだよ朝食で。
あ、
なんか
分かった、
うん、しょっぱいもん食べたいなって思ったら、うん、もうすげえうまくて
ハマっちゃったんだ、ね、
ハマっちゃった、まあ、いつもそうなんですよ、うん、辛ラーメンって袋麺3個パックで売ってるの。
3個パック
あれ朝昼晩食べてねって
こと。3個パックで300円ぐらいか。
そう、うん、朝昼晩食べてねってことだから
違うよ朝昼晩じゃないよ。
朝昼晩用で、
うん、
塩分がね多分1つ 6g とかなんで、うん、全部食べたら 18g ぐらいになっちゃうから、
うん、
塩分はちょっとまずい、やばいんだけど、
うん、
ただカロリー的には1個きれいに501カロリーとか500カロリーなんですね、
うんうん、
だから3食食べても1500カロリーとすごいヘルシーと。
ヘルシー、
ヘルシーですよ。辛いしカプサイシン効果でダイエット効果もありますと、うん、思いながら今日はまあ実質カロリーゼロやなって思いながら、うん、3食食べてたわけですよ。で翌日体重測ったら1キロ減ってました、
うん、ディエットだよ。
ラーメン
新エット、
新ラーメンでね、新エット、あの入ってました。
あ、じゃあ推奨しようじゃん。
推奨です。今日は新ラーメンの日なんで新ラーメン食べたらいいですよ。塩分はちょっとやばいよ。塩分はね、こんなん食べたら腎臓か肝臓かちょっとやられてしまいますからね、うん、たまにはですよ、たまには、う
ん、でも辛ラーメン食べるじゃん、麺食べて、うん、スープ残るじゃん。
ああ残ない、
飲みながら。
いやいや僕は、うん、そうさっき言ったけどカスタマイズ的にはスープ少なめで、韓国の人もそうやってるから。
ああ
スープ550ミリって書いてるんだけど、うん、550ミリ入れないですよあれ。どうやって食べてるんですか。
ああ俺も少なめで
いい。少なめでやるでしょ、うん、そしたら汁残んなくないですか最後吸って。あれが
でちょっと残ってるのがもったいないと思って、うん、替え玉っていうか、
替え玉、
うん、あの生麺だけ買っててスーパーで。
ああ賢いなそれ
で。それにちょっとあの醤油、あ、まあ、だしとか入れて、また水をお湯を足してスープを足して、
うん、
ちょっと味変して、うん、もう一回食べるっていう。
よくそんなガリガリでデブみたいな飯食えるな。
あそうだ、健康診断、
骨みたいな
健康診断帰ってきたんですよ。
どうでした。
あ俺この体型でちょっと肥満でした。
肥満だった。
うん
肥満、うん、メタボってことじゃん。
あの22までが正常だったけど。
いや 22% でしょ。
うん
何パーセントだ。
22.1 でした。
嘘
ほんと。内臓脂肪が続いてるんだって。
だからメタボリックじゃん。
ま、メタボリックです僕。
意外だよね。だからそんなに見た目ガリガリでさ、
うん、
メタボリックってそういうことなんだ。僕メタボ予備軍って書いてました。
え嘘つけ。
体大きいからさ。メタボ予備軍って書いてある、メタボリックシンドロームじゃなくて、うん、メタボ予備軍だから、うん、僕はメタボじゃないです、うん、予備軍なんです。あのあなたはメタボなんです。
まあ 0.1 ですけどね。
痩せた方がいいですよ。痩せた方が
0.1 じゃあ最近ね、
まさかこの
最近
僕が人に
弁当ご飯が美味しくて
マウント取れるとは思わなかったな。
最近ご飯が美味しいんですよ。
いや美味しいよこの季節は、
うん、
あまあいつも美味しいんだけど。わかるわ、飯がうまいと幸せだよな。
沖縄の弁当ってうまいな。
本当だよな。
あ
の聖書にも伝道者の書っていうところに書いてあるわけですよ。この世界にあの楽しいことは食べるのと飲むのしかないって、うん、書いてる。食べることと飲むことしか幸せなことないですって書いてる、うん、聖書に書いてる。、うん、っていうところもあるんですよって話ですね、うん、それぐらい食べるのってやっぱ幸せなもんですよ、ね、
食べるのしか今ないです、
うん、もしその食べるのと飲むのが幸せじゃなかったらもう幸せなことなくなっちゃうじゃないですか、ほとんど ね、うん、よかったよ食べることが幸せだったら。コメント読んでいきたいと思います。カンパチさんこんにちは。こんにちは。
こんにちは。
たけしさんこんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カンパチさんストレスまみれか。辛いもん食べるときってそうストレスまみれかとかね、激辛食べるときストレス解消みたいなこと言いますよね、
うん、
僕は
ただ欲してる
だからやっぱストレス溜まってるんじゃない辛いの食べるときは。僕なんかチャレンジしたくなるっていうのもあるし、単純にやっぱ美味しいところは美味しいからね。
ああ
激辛はそんな好きじゃないんだよ。あの辛さしか感じないタイプのところ、
うんうん
うん、一回本当に青ざめた時があるから。
ジョロキアでしょ。
ジョロキアの時
せっかく美味しい担々麺なのにあんなに辛くしちゃって。
ジョロキアだったよ。トリニダートスコーピオンじゃなかったかな。ああトリニダートスコーピオンっていう唐辛子激辛のやつが使われてるラーメンがあったんですけど、あれはねもう二度と注文したくないなと思いましたね。
みるみる具合悪くなりました
ね。いやもうあんなに
1時間後ぐらいも、
うん、北極よりも顔が白くなってます。蒙古タンメンより顔白くなった気がしますね。
だって
あれはひどかった。
マスターに、
うん、
本当に本当に大丈夫ってね、
うん、大丈夫だ、大丈夫じゃないもん出すなよって思う。じゃあ聞くんだったら大丈夫じゃないものは出すなよって。大丈夫だから出してるんだろって。だから大丈夫って聞くなよって思う。
じゃああっちが悪いんかマスター
が。誰が食べるねんって思いますけどね。あれから調整されたらしいですけどね辛さがね。
本当に、
うん、なんか順序変わってたじゃん。あの時は6からで限界だったかな。
あ
でもっと細かくなったんですよね。
5からなんか上10までなんか、
う
ん、
そうそうそう。今まで5と6 あのレベルが全然違ったわけですよ。たけしーさんこれから会社に行くのでその前にお昼ご飯食べます。何食べるのかな。たけしーさんのフェイスブックはいつも楽しみなんだよな。いろんなもの食べてるから美味しそうでな、ね。うん、カンパスさん見た目じゃ分かんねえな。見た目じゃ分かんないもんだよな、
ね、
僕がメタボじゃなくて局長がメタボって言ったからね。不思議なもんですね。
絶対嘘ついてる。
いや嘘ついてないって。僕の健康診断の紙持ってくるわじゃん。メタボリックシンドローム、メタボ予備軍って書かれてたじゃん。 予備軍だよ、メタボじゃないんだよ、だから俺ヨーバーさん、こんにちは、局長、メタボ1軍昇格おめでとう。さか先越されちゃったな、うん、俺まだ2軍なんだよ予備軍だからいいな、レギュラー羨ましいな。
まあギリギリですよね、うん、0.1。
僕は腎臓が悪いって言われましたね。
おお、
うん、腎臓が悪いと。お酒飲んでないんだよ僕全然。 お酒も飲んでないし、タバコももうやってないし、うん、でなんで腎臓が悪くなるのかなと思ったら、やっぱサプリ系とかプロテイン系かなって思って、結構前からもプロテインとかやめてますね。サプリは、はいはい、もう最近やめてるかな、一回様子見ようと思って、うん。自転車の店太郎さん、サソリという名の香辛料、そうトリニダートスコーピオンという唐辛子ですね、
うんうん。
長谷川純さん、タルシル行ったら、タルシルもいずれ行こうと思ってるけど、
う
ん、あの落ち着いてから行くわ。今絶対人多いから、人多くて言っても多分相手されなさそうだから
それも寂しいね。
だからそう落ち着いてから、うん、絶対暇になるときは来るから、うん、暇になるときは来たらもうそこでいっぱいお金を使ってやろうと思う。
なんかありがたみよね、うん、ち
らの長谷川純さん落ち着いてるよまさかまだ落ち着いてる、昨日落ち着いてるみたいなメッセージ見たけど、いやいやまだまだ大丈夫ですそんなわけないよ、あの人
あれも、うん、客来てっていう時に行くんでしょ、
う
ん、
そうそう 1万5000票ぐらいでしょ確か取ったのいっぱい会いたい人いるはずだと思うよ、うん、いろんなことをいろんなね、お客さんが来ると思いますよ。はい、というわけでございます、いずれ楽しみも行きたいなと思います。今日のトークテーマは、津波警報から放送までの流れでお送りしていきたいと思います。最近防災の話が続きます、津波警報が鳴ってから FM 那覇ってどうやって放送してんの、コミュニティ FM ってどういう風に情報発信してるのっていうことを、最近よく聞かれることが多かったです、はい、最近新報とか、テレビとかなんか連絡が来るんですよ、
うん、
でどうしてるんですかみたいなこと聞かれて、どうやって報道するって決めるんですかって、
うん、
いやどうやって報道するって決めるって、それは災害が来たら災害が来てるって言う、
そういう質問だった
の、言うじゃろって思ったんだけど、うんうん、いやどこがトリガーなんですかって言って、トリガーすればどこだろうって思った。
あ、
トリガーは防災無線か J アラートか、うん、L アラートか、
うん、
ちゃんと答えなきゃってで俺た知ってる、それどこがトリガーか、局長と社長が今ここにいるけど、うん、放送のトリガーってどこだか知ってるかって、
放送トリガート
リガーどこが始め引き金が始まって、うん、どこで俺たちは公式に放送開始するの、それを局長と社長が知らなかったらやばいでって話よなんとなく放送しとんなかって話になるだろ。
いやいや、まあ沖縄のがちょっと影響することならもうすぐやります
だからどこがトリガーやねん、それは誰がそれを決めるのって。例えばよく台風の時に学校休みにするとか、公共機関をその休みにするときに最近話題になったのが、じゃあそのトリガーどこってなったときに、バスとか電車が止まるときって、じゃあバスとか電車止まる人たちはどこがトリガーなのってなるじゃんなんで公共機関のやつで、うん、決めるのみたいな、公共の交通機関で決めるのみたいな話題になりましたね、うん、ラジオ局はじゃあどこでそういうトリガーがあって発信するのか、
うん、
じゃなきゃ僕らが気分で発信してたらやばいじゃん、
うん
うん、それをちょっと今日説明していきたいなと思います。みんなも分かってたら教えてね、ラジオ局がどういう仕組みになってるか、当ててみてね。はい、というわけでこの番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify でお聞きいただけます、そちらの方もぜひとも見てみてください。またリスラジアプリ、お手持ちのスマホにリスラジオと検索していただきますと、世界中どこかでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます、そちらの方もぜひともダウンロードしてみてください。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
一般社団法人災害プラットフォーム沖縄では、能登半島地震広域支援活動支援金を受け付けています。詳しくは FM 那覇ホームページ内インフォメーションをご覧ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております。 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね。
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の町を良くする仕組み。赤い羽根共同
募金。社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
楽しいキャンプが防災につながるをテーマに、毎週金曜日朝10時からお届けしている防災情報チャンネル沖縄 B キャンプ、災害や防災、キャンプ、そしてコミュニティにまつわる情報を発信しています。
パーソナリティは一般社団法人災害プラットフォーム沖縄の仲間たちでお届けいたします。
さあ、時刻は12時17分になりました。トークランチョンビート生放送でお送りしております。今日のトークテーマは、津波警報から放送までの流れってどうなってるのって、ラジオってどういうトリガーで報道してるのっていうことについてお話ししていきたいなと思います。はい、みんながもしラジオってどういう風になってるのか仕組みが分かってるんだったら、逆に、お答えしてください。コメント読んでいきたいと思います。カンパスさん、 NHK 見てるじゃないのって NHK、 俺たち NHK 見てから指導するNHK でやってるから報道しようってね、うん、なるかねってじゃあ NHK が見れない状況だったらどうするのってことになります長谷川淳さん、津波警報から放送までの流れってラジオ局ってトリガーどうなってるの。ユタにお聞きするユタも被災してるよ
時間かかりそうだな
かかるよ、ちょっと待ってね、今ね警報出すから、避難指示出すからね、ラジオで
伝えてい
いか教えるからね、
一回うがむんでしょ
そんな自転車の店太郎さん、秘密の指令秘密の指令が届くんですか、こっちに
どこから
どこから誰が誰かが持ってくんだ、うん、秘密の指令を、うん、長谷川淳さん、ムタにもお聞きする
グレートムタと聞いてムトさん、
世界日本中にムタが届けてるんですか
毒切りで、
自転車の店たわさん、分かった、靴ひもが切れたらだ、靴ひもが切れ、靴ひもが切れた、不吉不吉な不吉な、これは報道しようみたいなことですか。ああ、そんなわけって話ですね。投稿してさ、ヤッホー昼ご飯だ、ヤッホー
やっほー、
お昼ご飯やったお昼ご飯やったですね、
嬉しそう、はい、
はい、ラジオ局のトリガーというか、今回どういう流れで、みんな通報が、通報というか僕らに、連絡が来たか振り返ってみましょうか。防災無線とかもいろいろ鳴ったと思うんだけど、どんな風に、僕らが動いたかっていうのを振り返ってみようね。4月3日、僕らのスマートフォンがピコピコ鳴りましたよね。
うん、
うん、ピコピコ鳴ったのがだいたい9時1分ぐらいだと思います。うん、9時1分になったんですよ。あの時に津波警報が来ましたよね。
はい、
津波警報、あれどこから来たと思います、津波警報。
那覇市、
那覇市から来た。
はい、
さあ津波が来て、津波が来るというか地震が起きて、那覇市が津波警報を出した。違います、
那覇市の、
違います、
気象庁。
そう、気象庁ですね。平気で間違いやがってい
や那覇市のあれで気づいた
平気で、まあまあまあ、いや那覇市じゃないですよ
あそっか、
津波、 津波警報が発令されたのは気象庁からでございます、うん、はい、那覇市が避難指示避難所開設を行ったのはそれから何分後でしょう。
え、
僕らに届いたのはその発表が
2分
で届いた
あれあれ、あの9時1分のやつは気象庁か。
9時1分に僕らのスマートフォンが鳴ったのは気象庁が鳴らしたの、
はいはい、
気象庁が、出してるの、うん、でその気象庁が出した後各市町村いろんなもう沖縄県とかが、うん、指示を出しますよね、はい、いろんな発令をします。 J アラートでスマホで、うん、みんな鳴るでしょ、うん、あれが届くのは、その後40分後にだいたい40分後に那覇市から来たわけ。49分だったかな。
あ、
だから那覇市から来たわけですよね、まあ、県からも来たやつもあるけれども、うん、ちょっと振り返るね。9時49分だね。僕のスマートフォンには9時49分に、避難指示および避難所開設についてっていうのが来ました。だから明確に避難指示を那覇市から届いたっていうのは9時49分のことになるわけですよ。あの J アラートでは、
はいはい、
でも僕ら、このラジオ局っていうのは L アラートっていうちゃんと公式に情報をもらうところがあって、うん、
はい、
そこでもだいたいそれぐらいだったわけです、
うん、
ってことは那覇市の情報発信は那覇市から僕らは正式に情報を受けていないから、
うん、
避難指示を出しちゃダメなんじゃないのってことにならんかって話なんですよね、
うんうん、
ね、っていうことですよ。だけどあのそうじゃないんですよ。津波警報っていうのは鳴ったら津波警報っていうのがもう発令されたら避難指示は同時なんですよ、
うん、
津波警報が出た時点で避難指示っていうのはもう同義同じ、
はい、
同じ意味になるわけだから9時1分ではもう避難指示発令されてるので、あ、津波警報が出てるので避難指示しなきゃいけないということになりますので、同時にそれはもうなるっていうルールが決まってるから、
うん、
そういうふうに僕らは動かなきゃいけないと。これ知らない人結構いるんじゃないかなと思う、
うん、
津波警報が発令されたら発表されたらもう避難しなきゃいけない。だからラジオ局はそれがトリガーになってもういわゆる気象庁からその情報が来た時点で津波警報もしくは大津波警報というのが来た時点でもう避難指示発令なんですよ、
うん、
避難指示発令って言い方が欲しい放送になるわけ、
うん、
ラジオ局はね。みんなもあのラジオ局が言わなくてももうこの携帯でそれが来た時点でスマホで来た時点で避難を しなきゃいけないってこと、
うん
うん、でテレビ局とか、もうあらゆるメディアが逃げて津波逃げてって出ましたよね、
うん、
その頃にはだから、みんなもその逃げるあのその準備をしてるわけです、
はい、
でただ、FM 那覇は那覇のコミュニティ FM なので詳しい情報とかあのどうしたらいいかみたいなことをあくまでそのレベルでしか報道できないわけですね、
うん、
市がどういうふうにしたいかとか市の動きとか防災危機管理課だとかその災害対策本部みたいなところとつながって報道してるかといえばそうではないですね、
うん、
そういうことは全くなかった。終わってからも特になかったわけです、
うん、
だから FM 那覇は那覇市と防災協定を結んでるけれども那覇市と何か具体的なその報道に対する対策を行ってるっていう事実は特にないんですね、
うん、
これは今後何とかしていきたいところでございます、うん、僕らはあくまでそのルールにのっとってやっていくわけです。で今回の、自動車で逃げる人たちいましたよね、
はい、
あれ東日本大震災でも同じようなことがあったんですって車で逃げる人がいたと、
うん、
でこれで自動車避難のあり方っていうのが、防災対策推進検討会議っていうところがあって津波避難対策検討ワーキンググループっていうのがありました、
うん、
そこで、この津波に関するものはあの津波に関する自動車への避難は原則禁止とするものとするって禁止とすると決められてるわけですね、
うん、
これが平成10年に決められてるわけです。地域防災計画における津波対策強化の手引きで平成10年3月、自動車による避難は原則として禁止するものとするっていうのがあったわけでございます。これは東日本大震災のことも踏まえてやっぱりそれもこれ平成10年だけどそのことも踏まえてやっぱり禁止すべき。じゃあどうするのって言ったら原則徒歩にしようということになってるわけです、はい、なのであの避難の考え方とかあり方とか地域防災計画とかその防災計画みたいなのがあってあの県の防災計画もあれば市の防災計画とかもあるわけですね、
うん、
でそれをまとめて決める何だったかなその大まかな防災計画があってそこを参考にして県とか市がまた作ったりとかするんだけどその防災計画を見れば本当はどうすればいいかみたいなことが書かれてるんだよね、
うん、
でも一般の人たちがそこまで読んでるかって言ったら読んでるわけないよね、
うん、
分かんない、
うん、
うん、だからなかなかそれが分かってない伝わってないっていうのがあって、今回自動車避難における説明っていうのがあんまりされてなかったから、うん、みんなやっぱ自動車で避難したけどね、
うん、
津波が起きたら大変だっていうことが分かってる沖縄県において、やっぱりその津波が起きた時どうするのっていうことをあらかじめ考えておかなかった、それを周知しておかなかったってことが今回のこういうことの原因になってるのかなって、
うん、
やっぱり思うわけよね。その震災後における津波、あ、自動車、あ、震災後の手引きにおける自動車避難についての記載というものもあって、この平成23年12月27日に中央防災会議ってところで防災基本計画が修正されたことを受けて、その国家公安委員会というところで交通の方法に関する教則っていうのが改正された後、平成24年に施行施行されたわけですよね。それがその時も平成24年の時も地震及び津波における自動車避難については、車運転中以外に警戒宣言が発せられた時、津波や避難するためにやむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないことっていう。で、もし車から逃げる時はキーを置いてドアをロックせず、そのままキーを置いて逃げること、じゃないと車動かせなくなっちゃいますからね。もしも、もうどうしようもないときはこの道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止めて、エンジンキーはつけたままとして、車の鍵はつけたままとしてくださいというふうに、またそのルールがあるわけでございます。でもしどうしようもない、もう運転中に 大地震が発生したときは、うん、もうその、急ブレーキを避けてできるだけ安全に道路の左側に寄せてくださいということでございます。大地震が発生してやむを得ない場合を除く、やむを得ない場合を除く避難のために車をしない使用しないようにしてくださいということでございます。東日本大震災において自動車避難を行った人たちの割合どれぐらいだったと思う？
あ、
割合、まあ、100% 中何パーセントの人が自動車で避難したと思う？
5% 5割 50% いないね。 30% 30%、うん、
3割の人が
3割
いやー 57%、
57、
うん、なんで 57% の人が避難しよう、その車で避難しようと思ったのか、その理由を見ていくと、車で避難しないと間に合わないと思ったって、
うん、
で安全な場所までが遠いから車じゃないといけないと思ったから、家族みんなで避難したかったからっていうのが多かったそうですね、
うん、
はい、で家族を探したり迎えに行こうと思ったからっていう人もいれば、車も財産だから守ろうとしたっていう人もいた、
うん、
荷物を守る運ぶためだったりだとかっていうことがあります。で渋滞すると思ってなかったっていう人もいるし、避難を始めたところ始めた場所に車で来てた、もうすでに車で移動してしまったとか、
うん、
平時の移動から車を使っていたからとか、沖縄の場合車社会でみんな車を当たり前のようにコンビニに行くのも車使うっていう、
うん、
ヒット打った後に一塁から、あ、ホームベースから一塁まで行くのにも車で移動するとか、原付で移動する、うん、県民性じゃないですか、うん、だから、車のこの自動車避難の割合はもっと多くなっちゃうかもしれないんだよね。
お、うん、そうだね。
でも今回みんなで体験したから、
うん、
実際本番が起きた時はもうこの経験が生かされるはずなんだけど、
うん、
これをちゃんと教訓として伝えておかないといけないよねと思いますよね。平成15年の、十勝沖地震、北海道の地震ですかね、この時は使用率 74% だった。もっと高いんですよ、うん、沖縄の場合僕もっと高いんじゃないかな、
8割超えるんだろう、ね、
かもしれないです、うん、だから、どうだったのか分かんないですけど、細い道も結構多いからね、うん、歩いた方が早いとか、いうのもあるし、結構高台の場所もありますしね。
今電動自転車とか多くなってきてますよね、
うんうんうん、なので、そういったこともあるということでございます。はい、コメントちょっと読んでいきたいと思います。長谷川淳さん、市は役に立たなかったね。いや、市は市で防災無線をこう飛ばしたりとか、このアラート、
うん、
Jアラート市から出してるやつを届けてくれたりだとか、これは必ず市がやってくれなきゃいけないことな、やってくれないといけないことなので、これをやってくれただけでもすごいありがたいと思う、うん、ただ足りなかったよねって、その方法だけでは、
うん、
事実混乱してしまったよねって、この混乱を直すために今後どうしていくかってことを官民一体、民間一体一つとなってちゃんと打ち合わせできるかどうかがこれからにかかってるんだと、うん、市が市でいやいや民間の力はいらないですっていうような、まあ、石川県みたいな感じになっては困るし、
うん、
逆に、そういう対策とか話し合いの場を設けてくれたらすごくいいなと思うね。市役所って言ってもそんなに職員30何万人も網羅できるほどいるわけじゃないんだから、うん、 みんなで助け合わないと無理って分かってるわけよ、うん、だからそういうことをどうするかっていうことをちゃんとこの後話し合えるかどうかが今鍵なんじゃないかと思っております。自転車の店太郎さん、自転車は自転車で逃げるのもダメ、自転車で逃げるのはいいでしょ、
いいんじゃない、
うん、原則自転車で逃げるのはよし。
そう、自転車いいんじゃない、
いや自転車のことまでごめん調べてなかったな、うん、自転車で避難をありかちょっと調べようか、こういうのがちゃんと いいよねって、その発想僕から出ないから、うん、特に沖縄自転車の人なかなか少なかったりするしね、自転車はありなんじゃないかなと。まあ徒歩が原則というふうにありますけれども、うん、なんでも徒歩が原則だから徒歩が原則なんじゃないかな、
あ、
うん、だったらここにチャリが原則って書かれるはずだから、
うん
うん、チャリバイクが原則ってね書かれるはずだから。ルルル沖縄さん、ミサンガが切れたら、ミサンガが切れたら、津波警報発
令、何の願いかなってんだ
よ。何もかなってねえよな。はい、というわけで時刻は12時31分になりました、はい、ここからは駆け足沖縄、今日も素敵なゲストを紹介していきたいと思います。皆さん那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
けぼの清きみんなみの港にぎをもも船や町はひらかのかずまして、いやさかえゆくわがなはし、みどりも深きこの山、清き心にもの人の結び親しむ我が那覇市、ゆかりも古き波の上、青熊ことを捧げもて理想の自治に進まらん、望み輝く我が那覇市。
FM 那覇、78.0 MHz。あなたの夢を叶えるラジオ。
時刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄、今日は松川子どもの居場所から、飛鳥さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
富山飛鳥さんですよね、はい、富山飛鳥さんに来ていただきました。よろしくお願いします。早速なんですけれども、松川子どもの、居場所というところではどのような活動をされておりますか。
でも松川小学校で月に1回もうご飯も提供していないし、
はい、
勉強とかも全く教えてないんですが、うん、本当に遊ぶだけの空間を提供してます。
ああ、じゃあ居場所の提供、
居場所ですね、はい、
へえ、あ、小学校の中で やってらっしゃる。
はい、小学校の中の地域連携室で月に1回だけ借りて行ってます。
あ、すごい。なんか今まで小学校の中でやってるっていうのはちょっと聞いたことがなくて、うん、学校の中でやるってどういうふうな手続きでやれるようになったんですか。
申請をしたら使える施設なので、
はい、
毎回申請をして、でただのホール、中はホールなので、はい、毎回荷物おもちゃとかを持って行って、もうピストンで何度も運んで、
そうか、
あとはイベントを一応毎月考えて子どもたちに聞いて、やりたいことを 120% も子どもたちの意見でやってます。
なるほど。へ、小学校の中でっていう例はあんまりないって言ったんですけど、なかなかその地域のそういうイベントだとか、まあ、厳しいんですよね、行うっていうのが、なんかルールとかあったりだとか、うん、まあ、もちろん商業的なものは絶対ダメだし、
はいはいはい、
で子供のためとはやっぱそのあっちは子供のためのも正規的なところがあるので、うん、少しでもそういう要素があるとなかなか難しい、イベント業なんてなかなかできないんですけど、うん、そんな中でこの、まず子供の居場所っていうことを学校でできているというのは本当に素晴らしいなというふうに思うんですけれども、まあ、一番いいですよね、学校でできたら、うん、だって子供たちが集まる場所なんだからね、うんうん、大体どれぐらいの方が集まるんですか。
最初は本当に あの数名3名とか5名だったんですけど、
うん、
今は学校にポスターを貼ってもらえるようになって、もう80名以上、はい、100名超えるたりとかもします。
すごいな、
はい、
そんなに地域連携室広いんですか？
もうあの外が園庭になっているので、外で男の子遊んで、中でちっちゃい子とか、
もういろんな自由に
作ったりとか。
素晴らしい。で、こう遊ぶものを持って行って、おもちゃどんなの、絵本とか本とか、あ、おもちゃとかいろいろ持ってくるんですか？
もうシルバニアとかボールプールとかもう全部車に積んで、何回もピストンして、
うん、そうなんだ。それはやっぱ松川っていうところで居場所、そういう場所が他にないですよね。
松川本当にないです。公園もなくて、
うん、
児童館も図書館もなくて、
はい、
どこで遊ぶんだろうっていうぐらいないですね。
あ、そっか、図書館もないんだ。学校に図書室があるぐらいかな。じゃあ
図書室はあります、
うん、活動自体はどれぐらい、初めてどれぐらいになりますか？
活動が2022年の12月からなので、まだ1年ちょっとくらいですね。
あ、そうなんですね。あの、始めたきっかけっていうのはどんな風に？
きっかけがずっと考えてたんですけど、ちょっとうまくまとまらなくて、うん、いくつかあるんですけど、
はい、
あとそうですね、松川の地域柄、うん、遊ぶ場所がないっていうのと、
はい、
あと子供が4名いて、うん、子供の友達がよく来るので、
はい、
もう その子供たち遊ばしたりもするので、はい、その延長線上、
はい、
あとはもともとちょっと児童虐待に興味がというか意識があって、
はい、
で、あの、本当は里親をやりたかったです。自分自身が里親で何名か子供をうちで育てられたらと思ったんですが、
はい、
ちょっと現実的に難しくて、で、今できることがこの居場所活動とか子供を楽しませることだったので、この3つくらいの要因で、
うん、いや、すごいっすね、ですね。そういう、あの、子供に対して もっと深く聞きたいんですけど、子供に対して何かしたいなって思ったきっかけの、そのきっかけというか、なんか今までそういうことがあったんですか？何か、
なんですかね、ちょっと昔からこのテレビとかで児童虐待とか、 あと海外の戦争とかもそうですけど、
はい、
まあ、昔は見てるだけだったんですけど、
うん、
35歳を過ぎたあたりでもう自分が 何かできるんじゃないかと思って、
うん、
ですね、やっぱり子供も生まれて4人も育ててたら、
うん、はい、
あと10名ぐらいはいけるんじゃないかなと
思ってすごい、
ちょっといろいろ相談はしたんですけど、
うん、はい、そうか、4人も10人も変わんないですもんね
と思ってしまって
結構変わるかもしれないですけどそうなんですね、うん、子供4人いらっしゃるんだ、
はい、
はい、その、 あの、まあ、きっかけがあったんですけど、まあ、その1年じゃあ、あの、続けてみて、いろいろやってみて、なんか感じた課題だとか、なんかやってみたら分かることっていろいろあったと思うんですけど、どんなことが良くて、うん、なんかどんな課題があったとかありますか？
課題、そうですね、学校っていう場所はとってもいいんですけど、
はい、
やっぱり学校だからできないこともあったりとか、
あ、
学校だからできることがあったり、
はい、
ただ、あの、かなり許容していただいて、
うん、
去年は、あの、上映会を、映画の上映会を夜にやったり、 お祭りをやったりで、かなり人が来てくれて、
うん、
ただこのボランティアさんも私の周りの人たちにお願いしてるので、
はい、
みんな子供がいてなかなか動けなくて、
あ、そうですよ ね、 ですね。
なのでちょっと若い方とか、
うん、
で、学生さんも沖縄工業から毎月来てもらってます、
う
ん、
へえ。
やっぱり見てると学生さんと子供たちの方がとっても楽しそうにしてるので、
うん、
今後はもっと若い方、
はい、
子供に近い方が必要かなと思います。
なるほど。学校だからできることと学校だから難しいことがあるっておっしゃったんですけど、
うん、
でも上映会よくできましたね。
なんか上映会は許してくれて、
夜の上映会、うん、何を上映したんですか？
グランドでやる予定だったんですけど、
はい、
ただ雨が降ってしまって、やっぱり地域連携室になって、
あ、外でやろうと思ったんだ、はい、すごい。
去年のクリスマスにグリンチ、
うん、あ、
クリスマスの、
はい、へえ。
めっちゃ寒くて去年なぜか、はい、
すごい寛容な学校ですね。
そうでしたね。
あの、大体、あの、校長とか教頭のさ、うん、あの、あれが強いじゃないですか、
うん、
で、その中で、まあ、でも校長が OK 言えば大体 OK になるんですよね、
うん、
だからその OK を出してくれた校長先生というか、その、まあ、まあ、学校のみんなもそうだと思うんですけど、松川小学校ですよね、
はい、
すごいなんかいい学校だなと思いますね、うん、そういったところに。小学校が一番そのもう最前線だからさ、子供のことで、いろいろ子供のこと何とかしようと思うけど、学校が一番近い場所、絶対集まる場所じゃん、うん、子供たちが。
学校で夜上映会するって言ったらワクワクする
な。ワクワクするわ、一生思い出に残るわ、
うん、はい、だと思います、
うん、思い出に残る、ここで上映会したってね、素敵ですね。 今そういう活動をされてて、まあ、1年経ったと思うんですけど、今後なんかこうしていきたいなとか、やっていきたいこと、夢みたいなことってありますか？
今後はそうですね、ちょっと地域みんなで子どもたちを楽しませたいので、
はい、
やっぱりこの上映会のリベンジをしたいです、うんうんうん、このグラウンドでゴールのサッカーゴールに上映、
はい、
この大田幕を張って、
はい、
そこで上映会をしたいで、うんうん、これを毎年やりたいな、
サッカーゴールが、
はい、
いいですね、
あります。
これって結構コストかかるんですか？
か 2、3万ぐらいです。
あ、それでできるんだ。スクリーン代とか、
はい、DVD を借りるのが著作権の関係で 2、3万くらい、はい、
そうだよね。あのね、上映会って、はいはい、あれがかかるんですよ、そういう許可のためのお金がね、うん、何人以上いたら上映会になっちゃってとかってですよね、はい、あるんだよね。みんなでこう DVD 上映会をなんか集まってやってるやつあるかもしれないけど、うん、あれもしかしたら違法かもしれんからね、みんなね
家族以外は NG らしい。
そうそう、うん、小学校でね、やるってなったらちゃんとそういうコンプライアンスも守ってやってるってことですよね、うん、素晴らしいですね本当に。で子供たちはもちろん無料で参加ということですよね。
そうです
。お父さんとかお母さん来てもいいんでしょ？
夜なので一応来てもらって、
ああ、
もう帰りは暗いので。
そうですよね。じゃあ家族で見れるんだ、うん、めっちゃ楽しそうですね。
楽しそうだな。
ああ、外で見れるだけですごい。
今やなくなった町内会思い出すな俺。
ああ、うん、ドライブなんか、
あ、
シアターみたいな、うん、ね、
ね、
チャリンコで行ってもいいんですか？
チャリンコで行ってもいい
チャリンコシアターできるかもしれないすごいいいなと思います。すごい素敵な、とても夢だと思います。さて、子どもの居場所として、松川子どもの居場所の今お話を聞いてたんですけども、ラジオでお聞きの皆さんも、富山明日香さんの話を聞いて、あ、素敵だな、自分も何か協力できることがあるかな、何か力になれることがあるかなと思った方もいるかもしれません。そんな方がもしいた場合、何か力になってほしいこと、人でも物でもお金でも何でもいいので、うん、こんなことで協力が必要ですということはありますか？
ちょっと人ですね。
人が足りない。
お祭りやるのも、この上映会やるのもほとんど一人でやってるので、
あ、
それを一緒にやってくれる方が今いないかなと思います。
やっぱ人手だよね。松川らへんに住んでる方で、うん、あ、いいねって、自分も近所に住んでるから関わりたいっていう人がいたら、ぜひ関わってもらいたいなと思うんですけれども、もしその関わりたい、力になりたいって方がいたら、どんな風に連絡取ったらいいですか？なんか SNS とか
もうやってなくて。
あ、じゃあどうしたらいいですか？
はい、那覇市の居場所のパンフレットに連絡先が載っているので。
糸ですか？
はい、
社協のやつですね、うん、です那覇社協のやつ、あれに載ってるそうなので、で今後駆け足沖縄の方にも掲載して大丈夫ですか？
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあそちらの方からもし力になりたい、協力したい方は連絡していただければありがたいなというふうに思います。 SNS の方はちょっとやってないので、駆け足沖縄からぜひともよろしくお願いいたします。他に何か必要なこととかありますか？
今も思いつかないですね、うんうん、もう本当に人材が必要です、
はい、人手が必要だということで、ぜひとも別に松川と言わず、来れる方が、どこからでも手伝える方がいたら、駆け足沖縄からぜひともつながっていただければと思います。寄付とかは必要ないですか？お金の方も結構必要じゃないですか？
は、今のところ、うん、大丈夫です。
ありがとうございます、うん、映画の2万どこから出るんですか？
は、一応那覇市に申請して、
それだけいただけてるので。よかったよかった。補助金とかある で、はい、あるんだったらいいですね。はい、というわけでございます。最後にリスナーの皆さんに何か伝えたいことはありますか？
あ、そうですね、うん、
特にないでもいいですけど
本当にないかもしれない
ありがとうございます。もうほとんどいろいろ聞いていったので、はい、ありがとうございます。コメントがですね、いろいろ来てるのでちょっと読んでいきたいと思いますね。あ、ヒカルさん、何をするにも人手とお金ですよね。でも松ヶ谷那覇以外の方でも可能かな？可能ですよね。
はい、お願いします。松ヶ谷那覇以外からでも。
自転車の店太郎さん、昔は村の映画界ってそんな感じだったねとか、
うん、
あーということですね、っていういろいろコメントが来ておりました。ありがとうございます。というわけで今日の駆け足沖縄、沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄のゲストは、松川子どもの居場所から富山明日香さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ時刻は12時45分になりました。先ほどのゲスト本当にとても素敵な、活動でしたね。
そうですね、
あの松川小学校でやってるなんて初めて聞きました、うん、小学校でできる事例もあるんだなって思ったらすごい素敵なことだなというふうに思いました、うん、はい。というわけで、コメントも読んでいきたいと思います。今日のトークテーマは津波警報から放送までの流れって、まあ、いろいろ先に決まっていることが地域防災計画とか防災計画の中にありますよと、はい、それを常日頃から発信することによって、多分そのいざという時の動き方とか分かるんだろうね、うん、僕らはそれをもっと発信しなきゃいけないねというふうに思いました、はい、はい。というわけで、コメント読んでいきたいと思いますね。どっから読もうかな、はい、どっから読もうかな、どっから結構コメント来てるな。たけしさん、東日本大震災の時は8時間かけて会社から自宅まで歩いて帰りました。そうだよね、そういう あのことありますよね。何時間かけてとか、消防局の人って毎年1回訓練で 家まで歩いて帰るってやるってね。
あ、そうなんだ。
そうそう、聞きました。長谷川純さん、被災時ちょうど運転中だったから必然的に渋滞に巻き込まれたんだよね、巻き込ま
れちゃうね、これも多いよね、うん。
ルルロギアさん、みんな首里に向かったのかね。いや、新都心公園とか高台の方ですね、橋の上とかも人いっぱいいましたね。写真とか結構残ってますよ。カンバスさん、雨が降ってたら増えるよね。そうですよね、雨降ってたらもっと増えますよね。長谷川純さん、ヤシガヨ、到達予想時刻が最大1時間あったら、ま、車乗っちゃうよね。だからね、難しいとこだったよ。さっきの地震が直接あったわけじゃないし、うん、到達予想時刻がだいぶ後だし、うん、ってなったら車守りたいって思っちゃうよね。
あ、うん、
だって LINE で来てたんだよ、誰かの他の人は。車移動した方がいいよみたいな。いや、そんなお知らせを個人的な LINE でいろんな人に触れ回ってるとしたら、うん、そうなっちゃうよねって思ってしまうんだよね。ヒカルさん、寝たきりの方や高齢者、体が不自由な方、妊婦さんがいる家庭は、消防署や消防から緊急時自動車通行許可証を発行してダッシュボードに置いて年に一度、消防や警察から許可証を偽造できないように発行はできないのかな。ちょっと専門的すぎて僕の方にはちょっと分かりません。ルルヒカルさん、そして一般車両は止めるのよ。そうですね、ルルル沖縄さん、ツールド沖縄ツールド沖縄、ツールド沖縄をするどうみんなで自転車で行けばもっと動くの人がって、だ子供どうするのって話よね。赤ちゃんと
先頭がちゃんと風よけをするとかね。
長谷川純さん、そんな余裕ないよ。どんな余裕。ルルル沖縄さん、早く空飛べるようになれたらいいね。空はもう渋滞するんじゃない。ね、空で事故起きたら大変ですよね、うん。まあ、空飛べるようになってるんだったら空に島作ったりですよね、今度はね。トンコシュウさん、行政は4月3日に移動したばかりの人が多かった。危機管理課の、部署が同じように3年で移動があるのは良くないよね。ほんとよく詳しいですね、はい、トンコシュウさん。そうなんですよ、4月の時点で、今まで仲良くしていた防災危機管理課の課長がですね、もう変わってしまったんですよね、うん。その課長は、地震とか、何かこう災害系があるたびに、台風があるたびに直接電話してくれるんですよ、
うん、
ショートメールで連絡してくれる、うん、LINE とか、うん、で今から J アラート流しますねポチッつって、
うん、
で今それを流してくれればそれ見て僕らやるのに、うん、それより前に情報くれるの、
はいはい、
こんなことしてくれる防災機関理科の課長なんて僕今まで見たことないわけ、うん、すごい、うん、手間かかるじゃんそれ、
うん、
だからいいですよって、そのアラート見てからでも全然いいじゃん、
うん、
アラート見てからでも全然いいんだけど、それぐらい大事にしてくれたんですよね。でも気づいたら4月もうその方いないんですよ。
ああそうな。
でまた一から新しい方々と連携し直しなんですよ、うん、だからこういうことがあるので、災害のこととか防災のことはね、引き継ぎとかどうなってるのかわからないんだけど、まあ、引き継ぐときにそのまた挨拶とかその前にする時間があったらすごくいいよなって思ったりしますね、うん。長谷川純さん、許可証なんてナンセンス。あ、許可証ね、さっきの、話ね、許可証発行して災害時には許可証発行はまあ、もちろん無理だけど、その緊急時車両通行許可証っていうか、その災害が終わった後的な時は災害車両車とかで許可証が出たりとかしますよね、うん。要配慮支援、避難者かあの方々が円滑に避難できるようにってことね、うん。沖縄の場合、なんていうかもうすごい難易度が高いですよね、うん。車で避難できるから間に合うかって言ったらもう結構時間ないっていうか、うん、一番いいのはもう垂直避難とか高台っていう言うけど、もうビルの上に避難するのが現実的な感じがしますね、うん。琉球海溝地震がもし琉球海溝から地震が起きた場合は本当5分ぐらいで津波が来るって言われてて、うん、じゃあ車でじゃあ逃げられますかって言ったらもうほぼほぼ厳しいわけよ、ね、うんうんうん。だからもう垂直避難を推奨するような流れがすごくいいなって思ったりしますね、
はい。
でやっぱ自分の住んでる場所から一番高い建物がどこなのかとか、 津波避難ビルってどうだったのかとか、うん、そういうことをいろいろ調べられるのが一番いいなって思います。車での避難は本当に進めないです、うん、車で避難するのは難しいと思います、というのと、あとはですねコメントですね、どこ読もうかな。長谷川淳さんと、光さんが揉めてんのかなこれは。あのラジオのねチャット欄でよく揉めることもあるんですけどもね、まあ、読まなくてもいいかなこれは。光さん字幕があって難聴の方でもラジオができ楽しめるって素晴らしい、ありがとうね。それはあのそう思ってくれる人がね、あのもっと難聴の方に知らせてくれたら嬉しいですね。字幕がこうリアルタイムでついてるって僕すごい画期的だと思うし、イノベーションだと思うんだよね、かっこつけて言うと。ラジオのラジオ界のイノベーションがこの那覇から、あの配信にリアルタイムをつけただけだけどすごすぎないっていう、このことをもっとなんか話題にしていいはずなんだよね。テレビとかがそれは字幕つくのは当然だけど、 YouTube も、でもコミュニティ FM というドローカルの情報が、自分の身の回りの情報が字幕付きで字幕付きで見れるってすごいことじゃない、
結構前からやってますよ、
なんとも思ってないよね。だから僕らも PR の仕方悪いのかもよ、FM 那覇にちょっと下地さんと相談して出しといて、あの FM 那覇のイノベーションリアルタイム字幕ってこれで難聴の方々でも地域情報をあの知ることができますって、今この録画そのまま貼ってもいいこれは素晴らしいって、ヒカルさんがそう、それをね当たり前のように言ってくれるんだけど、それをもっとこう広めてくれてきたあの僕だけじゃ無理みたいなのよ。ルルドキナーさん、空が飛べたら空が渋滞しちゃうかまだ空のこと話してる大笑いスカンピンさん、津波から1週間か、そうなんですよね、1ヶ月はね、4月いっぱいはねもううるさく防災話したいなと思いますね。絶対に忘れたらいかんって、これはもうすごい教訓を得られたわけだからね、今後すぐ来るかもしれんし怖いし、ね、自転車の店太郎さん、空飛べるなら津波が来てから飛べばいいか、だから空飛ぶ話が広がっていく真剣に広がっていく。ルルル沖縄さん、防災意識の低いナンクルナイサ課長だったらやだな。いや、そんなことはないと思うんですけどね。そんなことはなかなかないと思います。みんなやっぱそういうところを通ってきたとか、前の方は元消防局員とかね、そういうふうにちゃんと実績がある方がそこにつくわけですよね。全然全く関係ない防災とかそういう救助とかに関係ない人が防災機関理科の課長になることがあるのかちょっと分かんないんですけど、あ、今まで僕らはチャーガン獣科だったんで、チャーガン獣科からその防災機関理科に来たんで、チャーガン獣のことだったらすごい分かるんですけど、防災のことはよく分からない課長です、よろしくお願いしますってことはないと思うんだよ、だったらしんどいよねしんどすぎるわそれは、それはそのままチャーガン獣科に行ってくれよって思う
それかなんか一回どっかね、
そうですね、長谷川淳さん、5分で何ができる、とにかく上に逃げるしかない、そう僕はその通りだと思いますね、今回みたいに時間があるみたいな感じ、だとしても徒歩で遠くまで逃げてほしいというふうに思います、おじいちゃんおばあちゃんがいる方はなるべくそのあとは、支援に配慮が必要な方、避難に配慮が必要な方々に関しては近くの高台だとか高いところを目指してほしいなというふうに思いますね、車で避難しようとしても例えば何でもね、絶対に管理できないです、その今までの過去の災害見ても絶対渋滞起きるんで、その人たちはもう絶対無理ってなります、逃げられないって、だからもう徒歩で高いところに逃げるのが一番いいと思います。ルルルオキナーさん、リスナーの揉めを伝えるラジオ、リスナーの揉め事も伝えてるし、なんか戦争の話したらお前右翼か左翼かみたいなこと言われたやつも全部話するし、コメント欄を、一応全部喋るラジオです隠しはしないしね、揉めるぐらいがいいですよね、揉めるぐらいが揉めるぐらいが揉めるぐらいがいいですよ、なんか徹底
と意見と意見のぶつかり合いですかね、
ぶつかり合ってくれた方がそれはあそうかって議論が深まる、
議論
とただお前言ってることバカじゃねえのとかお前の言ってることがアホだろみたいな感じだとダメですよね、そういう意見もあると思うけどこうだと思うよみたいな、建設的な話し合いができたらそれが一番いいと思いますね、人格否定はダメだね。FM 那覇に防災士パーソナリティはいますか？ FM 那覇に防災士のパーソナリティいたっけな、
今喋ってる人
FM の防災
士一番近い人が
防災士のパーソナリティがねいたかない
ます防災士はいます
いっぱいいますいっぱいいます、うん、稲垣先生もだしあのプラットフォーム沖縄のね方々も防災士だし、防災士パーソナリティはねあのいます、意外と防災士っていうねあの山田まどか市議も防災士だしね、うん、意外と僕が あの番組あのオールリクエストの番組なんだっけ音楽番組
あ ちょっと
ストリームのね、うん、方も防災士だし、う
ん、
防災士
菅さん
僕がね、うん、防災士ですって言っとったって言ったらね、お俺も俺も俺も俺も新人囲まれて、いや新人じゃないか君はって、ね、これから頑張りたまえよみたいな感じだった。
今喋ってるならレンも防災士です。
そうです、うん、僕もそう防災士ですね、うん、防災士は多いです。やっぱコミュニティ FM には防災士はね、結構いますね。長谷川純さん、稲垣先生たまにしか来ないじゃん。稲垣先生はね放送にはたまにしか来てないかもしれないけど、 FM 那覇の打ち合わせにはめちゃくちゃ打ち合わせ、うん、もうあのやってますし、すごい力になってくれてますよ。あの稲垣先生の働きはめちゃめちゃでかい、大きい、
はい、
うん、今回の放送のことも共有してたりとかしてますからね、うん、はい。というわけで時刻残りあと30秒で、56分残り30秒で終わりですので、皆さん今日も放送を聞きいただきましてありがとうございます。今日はねわりかし深い話ができたんじゃないかなと思ってますけれども、明日からもこの防災話ちょっとさせてください、みんなでいいその街づくり、防災に強い街づくりをしていけたらいいなというふうに思っております。あとでポッドキャストでもアップロードされますので、ぜひとも聞いてみてください。本日の相手は私奈良蓮と
セバスチャンでした。
みんなバイバイ、またね。